和に来る野菜だと思って、イタリアとかフランス料理でよく使われてる野菜です。最初から結構試行錯誤の品目でしたね。流行ればパクチーよりも、まあ、好きな人が増えるんじゃないかなと。野菜で一つの品目2000円3000円買うってあんまないじゃないですか。特定の料理に限定 しないのがフェンネルの魅力で、もう圧倒的に魚料理に合う、プロが作るような味に近づけるようになるんですよね。今回はうんこの話なしでいいかな。本気で狙ってる野菜なんですよ。結構お金に変えていきたい、儲けていきたい野菜なんで、あんまりふざけない方がいいんじゃないかなって思ってるぐらいで、まあさらに毎日、出荷シーズンは毎日食べてるけど、そこまで大量に食べる野菜でもないんで、うんこへの影響は少ない方なんかなって思ってます。令和に来る野菜だと思って頑張ってるんですよね。この10年ですごい流行ったあのパクチー、あのポジション狙えるんじゃないかなと。扱われ方もパクチーと似たような感じになるんじゃないかなと思ってるんですよね。もともとヨーロッパの野菜で、イタリアとかフランス料理でよく使われてる野菜です。まああちらの方から帰国してきた方とか、まあそういう人たちが向こうで食べて、食べ慣れて美味しかったんで、日本でも食べたいな、懐かしいなっていうので、うちのフェンネル買ってくれたり、日本でいうと長野県でちょっと作ってる感じで、出回ってるものとしては輸入物がほとんどと、長野産がこの5月から10月ぐらいまでかな、寒くなるまでの間、あったかい時期の長野産が出回ってるような野菜です。もともと小松台農園では個人宅配やってたんですよ。野菜セットの、いろんな野菜のセットの組み合わせを、個人のお客さんに売るような販売方法、有機農業ではまあ一般的なんですけど、もともとそこからスタートしてて、品目の一つとして作り始めたのが一番最初ですね。なんでフェンネルを知ったかっていうと、これまた、ヨーロッパの方旅行してた弟が帰ってきて、兄ちゃんあれうまいから作りなよっていうので勧めてもらって作り始めたのがきっかけですね。もう5年ぐらい前かな。フェンネルの飼料ももちろん周りに作ってる人もいないし、品種もほとんど営利目的の品種もなくて、もう最初から結構試行錯誤の品目でしたね。まあ今でも営利栽培、営利目的の栽培してるところって珍しくて、なかなか情報交換できるような人もいないし、実際情報も少ない野菜です。セリ科の野菜なんですよ。人参とかセロリとかパセリなんかと同じ、まあセリ科なんですけど、株元が肥大する、形としてはセロリに一番近いですね。根っこから出てる地上部分の部分に玉ねぎみたいにボコッと小節大の塊ができて、その部分をメインとして食べる野菜です。結球部分から飛び出てる茎とか葉っぱも食べれるけど、やっぱり美味しいのは株部分、食べ応えあるのは株部分で、茎葉っぱはちょっとまあおまけ程度かなって、うん、うちではそういう扱いですね。ハーブなんで香りが結構強くて、まあ基本はセリ科の爽やかな香り、割と甘い香りが特徴で、ディルにも似たようなセリ科のハーブ、ディルにも近くて比較されがちですけど、まあディルよりもちょっと弱くてほんのり香る程度、それがまあ特徴ですかね。まあハーブというよりは野菜として使える、十分扱えるような野菜なんで、日本人にも流行ればパクチーよりもまあ好きな人が増えるんじゃないかなと思ってるんですよね。ヨーロッパ以外でも中国の漢方の薬草としても使われているようです。こっちの名前で言うとウイキョウ、 よく胃腸薬によく入ってますね。胃腸って書いてると思うんで、あの胃腸薬の独特の香りがフェンネルの香りですね、実際に。まあというわけで、うんこよりも胃の調子、もっと上の方ですね、そっちの調子を整えるような薬草で、食べ過ぎとか胃もたれとか胃がこうすっきりしない時に食べると効く漢方みたいです。栽培の方はですね、そこまで実は難しくないんですよ。まあただ飼料がなかったり、ちょっとコツが他の野菜と違うようなコツが多かったりするんで難しく感じるけど、やってることとしてはそこまで難しくないですね。主に気を使うのが定植まで、畑に植えるまでで、まあ要するに苗作りが割と難しい。苗半作なんて言葉ありますけど、フェンネルで言うと苗が7割か8割ぐらいあるんじゃないかなってぐらい、苗作りが重要ですね。まず発芽が悪いこと、ハーブって大体発芽悪いんですけど、これ多分営利目的の品目がまだあんまり出てないせいもあって、うちが使ってるような品種で言うともうほぼ 100% 出るけど、まあとはいえ他の野菜に比べて綺麗に揃って発芽させようと思ったらちょっと難しいかなって感じです。あとまあ葉内液が弱い、葉内液の弱さが結構特徴的なので、軸がちょっと伸びやすいんですよ。なんでまあ軸が伸びやすいってことは 弱いので、まあ日照とか気温とか結構気を使わないと倒れちゃってダメになっちゃいます。で、苗が弱いってことは定植の時も気を使わなきゃ軸が折れちゃったりするんで、定植の時にまあ丁寧に植えないとその後も影響しちゃいますね。まあ結構この辺の技術独特な部分多いんで、もし知りたい方いれば全然相談乗るんで、ご連絡いただければアドバイスできると思います。品種としてはもうこれほぼ一択で、時田種苗の TSGI2018 っていう品種があって、もう露地でやるんであればこれ一択ですね。定植後活着してしまえばほぼ心配ない。他のキャベツとかレタスなんかと同じような管理で全然いけます。まあ一般的な野菜と同じ水はけが良くて、まあ乾燥しすぎない、肥料切れしないに注意。あ、この肥料切れしないってのが結構重要かなって感じですね。最終段階で肥大してくるので、株の部分が肥大してくるんで、その時に肥料残ってないと筋張ったような肥大の仕方しちゃうんで、まあ割と肥料はしっかりめに入れた方がいいかな。収穫も割と簡単で、土の上に株が座ってるような感じなんで、このお尻部分を包丁で切り離す、根っこと切り離す、それだけです。で、葉っぱを落として 400g から 500g かな、それぐらいが標準サイズなんで、それくらいのをどんどんどんどん取っていく感じですね。まあ傷つけやすいんで、カゴに入れたりとかは気使いますけど、まあそれでも軽い方なんで収穫も楽かなって思います。販売の方は、まあうちに関して言うと結構幅広く狙える品目でありがたいですね。まあロットの少ない方から言うと、個人販売、個人の客さんに売るところから、飲食店、まあ普通の小売店、あと仲卸なんかの流通業者さん、割とロット多めのところまで、どういうとこでも、うちみたいな規模でも対応できるような量しかある意味出ないんで、やりやすい品目です。まあ逆に個人の人がかなりの量買ってくれたりするんですよ。好きな人って熱烈に好きな人なんで、個人でこんな食べるんかなっていうような量を買ってくれるんですよね。それってパクチーとすごい似てて、パクチーを個人販売した時に驚いたのが、個人のお客さんが5キロとか10キロ買ってくんですよ。信じられない量なんですけど、どうも本当にそれ個人の家庭で消費してるみたいで、そういった意味でも、そういった意味で個人販売が かなり設けられる品目。野菜にしてはこういうのって珍しいですよね。果物とかだとまあ大抵3000円ぐらいからなんかな、2000円か3000円ぐらい1回の注文で買うのが一般的かもしれないけど、野菜で一つの品目2000円3000円買うってあんまないじゃないですか。それが可能なのがこのパクチーとかフェンネルあたりですね。うちではさっき言ったように、まずは個人宅配のセット野菜の1品目に扱ってたのから、まあその頃は相当量少なかったですけど、レストランさんとか小売店とか卸さんが始まって徐々に作付けも増やしてます。最初はもうそれこそ100単位しか作ってなかったのが、今はもう1000単位でどんどん増やしていってて、今年間に1万株ぐらい作ってますね。最近特に増えてるのが業者さん用の販売で、どうもうちだけじゃなくて国内の生産が増えてるんですよ。主に長野県ですね。長野県のまあ高原野菜として5月から11月ぐらいまでの間にそこそこな量を作付けてるみたいで、それに伴って国産のフェンネル需要、供給があれば当然需要も増えて、その辺どっちが先かって難しいんですけど、とりあえず供給さえあれば需要の方も増えるっていうことも、需要の方もちゃんと引っ張っていけるんでしょうね。需要が増えてる中で長野さんなんかのちょっとした隙間にうちが入れたりして、うちだけじゃなくて作ってる農家さんが増えれば増えるほどまだうちにもメリットがあるような、そういう状況の野菜です。この辺の商売上のバランス感覚って面白いですね。独占してればいいってわけじゃなくて、市場全体の底上げが起これば需要も増えて、こっちにもまあメリットがある、まあそういう状況の野菜になってます。個人販売にしても業者販売にしても伸びをしっかりと実感できてて、まあパクチー的な加熱ぼや騒ぎみたいな感じの加熱もところどころ起きたりするので、本当今後を期待してます。食べ方なんですけど、まだ日本じゃどうやって食べたらいいか分かんない人がほとんどだと思うので、特定の料理に限定 しないのがフェンネルの魅力で、生でも加熱しても、加熱するのもいろんな方法あって、炒めてもいいし焼いてもいいし、スープなんかの煮物に入れてもいいし、揚げ物でもいいし、オイル系のコンフィとか、そういうやつね、そういうやつですね、オイルサーディンなんか、ああいう調理なんかにもあったりして、ほんとどういった調理方法でも合います。味付けにしても洋風の味付けだけじゃなくて、意外と生姜焼きみたいな日本風のやつにもあったり、中華にももちろん合うし、炒め物にさらっと入れる、玉ねぎ代わりにさらっと入れる、そんな感覚で使える野菜なんですよね。香りがそこまで強くないので、まあ気にせずに使えるっていうのも魅力です。まずは生食だったらマリネから始めればいいかな。薄くスライスして甘酢につける、あと柑橘にすごいよく合うんで、レモンとか甘夏みたいな中盤感をちょっと加えたサラダ、マリネサラダみたいな感じ。加熱の方はまずはオイルたっぷりめのソテー、炒める感じでソテーする、ニンニクと一緒にすると美味しいですね。まあシンプルな料理だけど、それでまあ味を確かめてどういった料理に合うかなっていうのを想像膨らませてもらえればいいかなって思います。ちょっと使い慣れてきたらまずやってもらいたいのが魚料理。もう圧倒的に魚料理に合う野菜です。これはおすすめはイワシと一緒にソテーする。イワシの腹ワタをまあ処理して取り外して、その中にフェンネルの葉っぱのもしゃもしゃした部分、緑の部分を詰めるんですよ。でフライパンで、オイルでよくソテーしたスライスしたカブの部分をフライパンでよくソテーして、 で、お腹に葉っぱを詰めたイワシを並べます。蒸し焼きにする感じで、よく一緒に炒めてソテーして出来上がり。味付けは塩コショウだけで十分ですね。フェンネルと青魚の油、魚の油との相性ってすごい良くて、お腹の中に詰めた葉っぱにイワシの油が染みて、これがめちゃくちゃ美味しいです。ちょうどいい香りと、フェンネルが魚の臭みを消してくれるんで、相当相性のいい料理ですね。あとはまあ白身魚を使ってコンフィとかツナーですね。マグロとかカツオを使ってツナーを作るときに、まあツナを、手作りツナーを作るってあんまりないと思うんですけど、この際にぜひやってほしいやつ。オイルで低温で煮込むんですよ。そこにフェンネルカットしたやつを入れると、玉ねぎみたいな甘みとフェンネルの香りでめちゃくちゃよく合います。あとはまあパスタの具材として魚介系によく合うんで、魚介系パスタの具としてフェンネルを入れる。サバとかアジでいいですね。ああいう魚、青魚やっぱりよく合うんで、まあ白身魚じゃなくてもアジとかイワシを炒めて、フェンネルと一緒に炒めて、でパスタと一緒に絡める。家庭料理っていうよりもプロが作るような味に近づけるようになるんですよね。フェンネル一品目あるだけで。パスタの具材なんかも普通の魚介系パスタじゃなくて、玉ねぎを使った魚介系パスタじゃなくて、フェンネルを代わりに使うだけですんごいプロっぽく料理屋さんの味に変わっちゃいます。フェンネル料理まだまだ一般的じゃないんで、どうやって使ったらいいかハードル高そうに感じますけど、本当玉ねぎの香りとして使うっていうのがまあ基本で、いろいろ試してみてもらえばいいかなって思ってます。最後に宣伝なんですけど、せっかくなんで、個人向けにはポケマルと食べチョクで販売してます。もうこの放送をやる頃にはもしかしたら終わってるかもしれないけど、5月から6月の終わりぐらいまで夏のフェンネル出してますね。でもし業者さん向けで、まあ、10株以上とかの業者さん向けのご要望ありましたら、まあ、直接連絡いただければ対応可能です。レストランとか小売店、卸業者さんといったロットでも対応できるんで、まあ、週に100から200個ぐらいまでだったらお送りできるんで、ご連絡いただければなって思います。あ、もちろん全部有機ジャス認証ついてるんで、有機野菜として販売できますよ。シーズンとしては、まあ、さっき言ったような5月中旬から6月下旬、これが夏ですね。うちの場合夏は7月はちょっと厳しいかなって感じで、6月で1回終わっちゃいます。そして秋の方にも作ってて、11月上旬から12月中旬にかけて、この時期にも出せるんで、ちょっとこの放送では間に合わなかったんで、次の11月の出荷を狙っていただければなと思ってます。夏の間は小松台農園のじゃなければ、夏の間は長野さんも出てるようなので、もしかしたら高級スーパーとかだと見かけることもあるかなと思うんで、もしよかったら味見してみてください。そして気に入ったらうちのを、11月になってうちのを買ってくれると嬉しいですね。今回あんまうんこリポート的な感じにできなかったんですけど、フェンネルをちょっと本気で広めたいので、フェンネルの紹介と、まあ、うちの宣伝をやってみました。よかったらポケマル食べチョクの方も覗いてみてください。プロデューサー構成ツグ、制作オーガニックデモクラシー、ハイパーハードファーマーうんこリポート。